川森通信。この時間は河原部からの情報と風越子どもの森公園からの情報を毎月交互にお伝えしております。今月は河原部の中村貴俊さんに6月そして7月の講座の予定をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、以前お話を伺ってから大型連休なども挟みましたけれども、河原部の様子などはいかがでしたか？
講座の方には皆さん楽しくご参加いただきまして、天竜峡まで行っていろんな昆虫を見つけたり、河原部の畑でジャガイモの手入れをして、それからラディッシュ、ハスカ大根、魚の種まきとか、そんなことを体験していただいて、楽しくできているんじゃないかなというふうに思います。
種を植えてからそんなに時間は経ってないと思うんですけれども、どうです、ハスカ大根なんかは少し育ってきてたりはするんですか？
そうですね、5月3日に植えたんですけれども、今もうだいぶ芽が出て伸び始めたところで、2センチばかになってますかね。収穫がまた楽しみになるかなと思いますけれども、ハスカ大根っていうのはもともとはそんなにね、河原部でやっていこうというあれじゃないんですけども、じゃがいもを植えて7月にさつまいもと植え替えるんですが、その間ちょっと畑が空いてますので、短期間でできるものはということで、ハスカ大根を選んで、それを皆さんに種をまいていただきましたので、楽しみにしていただければと思います。
さあ、そして季節はですね、春からこう夏へと移り変わってきます。6月そして7月の講座の予定教えてください。
はい、6月の講座に関しては本当に申し訳ないんですけれども、すでに申し込みの締め切りが終わっておりまして、残念なんですけれども、6月は一つが天竜川入門という、今年河原部が20年ということで、その中の重要な取り組みの一つということで、川の水質を調べようということで6月4日にやる予定です。それから桑の実のジャム作りなんですけれども、一応ジャム作りとなってますけれども、去年も一昨年も桑の実取りで終わってしまっていると。感染状況によってはまた中でね、食べるものなかなかできないので、また桑の実取りという形になってしまう場合もあるかもしれませんが、その時にね、桑の実を、しっかり食べてもらって、おうちでジャムを作ってもらおうとして思います。それから先ほど天竜川で昆虫を探してもらったということですが、もう一つ河原部の前の草原があるんですが、それとその向こうの林の中、そこでいろんな昆虫を探して、見ようという、そういう講座もあります。それから水族館カード作りなんていう工作の講座なんですが、こういう工作関係の講座はなかなか室内なので人数制限ができてしまいますので、できるだけ外の講座を増やそうということでちょっと抑えてきた中身なんですけれども、この時に少し室内でできればなと、川でいろんな生き物を取ってそれを目の前にしながら、砂だとか石だとかいろんなもので、その立体的に水族館を作ってみようという感じですので、楽しみにしていただければと思います。
はい、ではですね、まだ申し込みを受け付け前という、今度は7月の講座について教えてください。
はい、7月は講座が少し多めに取ってありますけれども、6月の4日5日に申し込みと、この2日間限定でありますので、ぜひ今からホームページ等を確認していただきながら見ていただければと思いますが、7月2日それから23日に20年という題をつけて講座を行うのがあります。7月2日は発掘20年前の水辺の学校ということで、河南辺のできた年ですけれども、その時に どうも石に絵を描いたのを、その目の前 の小川のところに入れたようなんですが、そういうのを探してみながら20年間の生き物のこう変化とか、そういうのを見たり、それから23日のやはり開館20年という天竜川入門の中では、やはり水の中の虫がどのように変わってきたかとは、そういう20年ということでいろいろ企画しております。
はい、続いては、
はい、一つは毎年この飯田市全体取り組んでることなんですが、7月3日の日曜日に荒れチューリ駆除と、荒れチューリというのは特定外来生物でものすごく勢いで伸びてしまって木なんかもこう覆ってしまって木を弱めてしまうような、そんな草というかつるの植物なんですが、ウリと言いながらウリはならないです。その代わり
食べられたりすればまた違ってくるのかもしれないですけど、
そうですね、その代わりトゲがなるということで、その厄介なものが花も種も全部トゲがくっついとって、下手に咲いて実になってきたような時にはもう少し触るともう痛めてしまうというような状況ですので、生き物ですのでやっぱり退治するというのもちょっとあれなんですけども、いろんな今までの在来の植物やら生き物に大変影響はあるということで、申し訳ないけどもできるだけ駆除というか退治をさせていただこうと思っております。
またね、みんなにはそういうどうして駆除しなきゃいけないのかっていうところもまた学んでもらえればっていうところですね。
そうですね、
はい、
はい、
では続いて、
はい、じゃがいも掘りとさつまいも植えと、掘って植えるというね収穫の時期ですので、じゃがいもを掘って、この時には食べないんですが、夏休み明けくらいに料理にして食べたいなと思いますが、これもコロナが落ち着いていれば、室内でいろいろ料理したり、外でもね料理してできるかなとは思うんですけども、それと、秋の焼き芋に向けて、さつまいもを植えていきたいと思います。焼き芋はねもうコロナでも外でだけの活動でできますので、楽しんでいただけるかなと思います。それから16日の午前午後とメダカ取りという、これはもうずっとご覧に住んでいる生き物ですのでとても馴染みがあるんですけども、だんだん最近色がついて、値段もうんと高くなってしまうようなね、そういう状態になってるかと思いますが、ここでは昔から住んでいたメダカを、これもね絶滅危惧種の一つですので、たくさんは無理なんですが2、3匹取っていただいて持ち帰っていただければなというふうに思っております。それから17日ですね、これは辰江という河原目の反対側の地域なんですが、やはり水辺の学校がありまして小川がありますので、そこで水生動物の、を調べるということで皆さんに来ていただこうというふうに思っております。だいたい外の活動は今のところやるつもりでおりますので、ぜひ皆さんもちょっと暑い時期になっちゃってね、コロナプラス熱中症というね、大変な時期になるかもしれませんけども、外での活動を楽しんでいただければなと思います。
はい、ということで7月の講座ご紹介いただきました。申し込みの受付が6月4日の土曜日、そして5日日曜日の夕方5時までということですので、ぜひともですね、いいなと思った方はですねホームページなどチェックしてみてください。川森通信、今回は6月の講座そして7月の講座についてお話を伺いました。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。